イエス様は私たちの救いのために十字架の上で死んで3日目に復活してくださいました。十字架につけられて死ぬことによって私たちの罪を償い、永遠の命の体に復活することによって私たちに永遠の命を示してくださったのです。ところがイエス様がこの地上におられた時には、弟子たちはイエス様がそのような救い主であることが分かっていませんでした。イエス様と弟子たちがフィリポ・カイサリアの地方に行った時に、弟子のペトロさんはイエス様に、あなたはメシアですと言って、イエス様が救い主であることを信じると告白しました。ところが、そのペトロさんですら、イエス様がやがて十字架につけられ殺されて、三日目に復活するということをお話しになると、そんなことがあってはなりませんと言って、イエス様をいさめようとしたのでした。そこでイエス様から、サタン引き下がれ、あなたは神のことを思わず人間のことを思っていると言って厳しくお叱りを受けたのでした。今日の聖書の箇所の31節でも、イエス様はご自分の十字架と復活を予告しておられます。イエス様はフィリポ・カイサリアの地方からガリラヤの地方を通ってエルサレムの都に向かっておられました。その途中で、人の子は人々の手に引き渡され殺される。殺されて三日の後に復活すると弟子たちに予告されました。人の子というのはイエス様ご自身のことです。弟子たちはイエス様から十字架と復活の予告を聞くのは二度目でした。しかし、一回目の時と同じように、その予告の意味がわかりませんでした。イエス様が十字架につけられるということは、考えただけでも恐ろしくて、その予告の意味を尋ねることすらできなかったのです。十字架と復活の予告の意味が、わからなかっただけではなくて、弟子たちはイエス様がなさろうとしていたのとは反対のことを考えていました。弟子たちはイエス様がやがてエルサレムの都に行って、ダビデ王のような偉大な王となり、イスラエルを昔のような強く豊かな国にしてくださると思い込んでいました。そしてそうなったら、弟子たちはイスラエルの国の大臣になれると思っていたようです。そこで弟子たちは自分たちの中で誰が一番偉いかということを議論し合っていたのです。なんというひどい弟子たちでしょう。イエス様は弟子たちが見当違いの議論をしていたことをご存知でした。そして、途中で何を議論していたのかと弟子たちにお尋ねになりました。しかし、弟子たちは黙っていました。きっとペトロさんのようにイエス様に厳しく叱られるのが怖かったのでしょうね。そこでイエス様は弟子たちに、一番先になりたいものは、すべての人の後になり、すべての人に仕えるものになりなさい、とおっしゃいました。つまり、一番偉いのは、他の人を支配しようとする人ではなくて、他の人に仕える人だということです。そして、一人の子供を弟子たちの真ん中に立たせて、その子供を抱き上げて、私の名のために、このような子供の一人を受け入れる者は、私を受け入れるのであるとおっしゃいました。 ここでは子供は使える人を表しています。そして子供を受け入れるとは、使える人であるイエス様を受け入れるということなのです。イエス様は使える人になって私たちの代わりに十字架の上で死んでくださいました。そのイエス様の十字架によって私たちの罪が神様から許されることになったのです。イエス様が世界を治める王様となれたのは、十字架で死んだ後復活して天に昇られた時でした。ですからイエス様の弟子たちは、この世では他の人を支配するのではなくて、他の人に仕える生き方をします。私たちもイエス様の弟子になって、忍耐強く他の人に仕える生き方をしましょう。そして天国でイエス様と共に王座に仕せていただくことを目指して生きていきましょう。お祈りいたします。恵み深き天の父なる神様、イエス様は使える人になって、十字架の上で他の人々の代わりに死んで、人類の罪の償いをしようとしておられました。それなのに弟子たちは、自分たちの中で誰が偉いかと議論し合っていました。神様、私たちもイエス様を信じていながら、自分とあの人とどちらが偉いだろうかとか、考えなくていいようなことを考えて、そして使える人になることを忘れてしまいそうになります。神様、どうか私たちがいつもイエス様の後に従って、この世の人生を使える人として生きていくことができるようにお導きください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。